果てとうき丘、三浦綾子。影帽子に。出稽古から帰ってきた常の着物を安子は畳みながら、ねえお母さん、と顔を向けずに言う。この幾日か安子は言い出す機会を狙っていた。下手に言い出しては常の機嫌を損なう。常は普段話のわかる方だが、こと橋宮陽一に対しては頑ななほどに厳しい。
なんだね。ああ、これ島崎さんでまたいただいてきたよ。着物を着替えて、ふづくえの上に置いた小さな風呂敷包を顎で示す。そのそばに長谷川和夫のブロマイドがにっこりと笑っている。
なんでしょう。
筋子だよ。
まあ、いつもお高いものを。
あの奥さんは気前がいいんだよ。
安子はビニール袋に入った筋子を冷蔵庫に入れながら話の腰を折られたような気がした。旭山の桜はもうすっかり散ったでしょうね。
何を言っているんだよ。一週間も前に散ったんじゃないのかい。
安子はなんとかかや子のことを言い出そうとして、旭山の桜を持ち出したのだ。
ねえお母さん、あの時かや子は本当は私たちに会いたかったのじゃないかしら。
今度はさらりと言えた。
かや子？さあねえ、あの時の態度じゃ恋しがってるとも見えなかったがね。
いいえ、恋しかったのよあの子。でもあの子だって立場上素直に恋しいとは言えなかったのよ。
そうかね。
その時階段に静かに足音がして、エリコが茶の間に入ってきた。
あら、もう三時？おばあちゃん、お帰りなさい。
エリコは畳に座る。畳み終わった常の着物をタンスに入れながら安子が言う。
ねえエリコ、お前かや子をどう思った？
どうって？突き刺すような激しい視線を自分に向けていたかや子をエリコは思い浮かべる。
あの子はやっぱり懐かしがってきたんだろうね。
そりゃそうでしょう。
懐かしがってくる以外にどんな気持ちで来るだろうとエリコは思う。来るには来たが、その自分の感情をどう表現してよいか、かや子は戸惑っていたのだとエリコは思う。
おばあちゃん、お煎茶いかが？
ああ、お茶よりお水がいいね。
サバサバと言って。
安子、かや子の気持ちなどどうだっていいじゃないか。
あら、なぜ？
どうせ、お前とは縁の切れた子だからね。
水の入ったコップを祖母の前に置いたエリコは、母と祖母の顔を交互に見る。
そんな、お母さん、縁が切れたなんて。
ねえエリコ、
だって縁が切れてるじゃないか。
そりゃあねお母さん、橋宮と私は切れてますよ。
でもかや子はやっぱり私の腹を痛めた子ですからね。
おや、じゃあお前あの子を呼び戻そうってつもりかい？
そうじゃありませんけど、たまに会ってやらなきゃかわいそうじゃありませんか。あんな時でなければ私たちの顔が見れないなんて哀れじゃないの。
安子、そんなことを言ってお前、私に隠れてかや子と会ったりしちゃ承知しないよ。かや子と会っているうちに必ずあの橋宮とも会うようになるんだから。そんなことになったらまたややこしくなるよ。
かや子としか会いませんよ私。
いいえ、そうはいかないの。必ず橋宮が手を出してくるんだから。
常が断固として言う。安子はうつむいた。菊店で陽一に会った時、陽一は安子の指に指輪のないのを見て言った。
買ってやろうか。
いいのよ、お茶をしてると指輪は邪魔なの。
茶器に傷をつけるから、と安子は言ったが、その手は陽一にそっと握られていた。その時の感触がまだ安子の体に残っている。それは 抱かれた感触のように強烈だった。
おばあちゃん、私、お母さんの言うことわかるわ。私だってかやちゃんやお父さんが懐かしいわ。
エリコが助け舟を出す。
何を言ってるの、エリコ。あんたはね、お母さんがどうして橋宮の家を出たか、わかんないだろう。
わかってるわ。女の人のことでしょ。
いいや、エリコはまだわからないの。女にとって夫に女ができたってことは、死ぬより辛いことなんだよ。私はね、おじいちゃんでこりごりしたんだから。男の浮気なんて一生治りゃしない。おじいちゃんでそれがよくわかったから、別れさせたのよ。安子は私といれば、食べるのに困るわけはないし、亭主で苦労することはなし。幸せなもんじゃないか。
常にとって、娘の安子と孫のエリコとの三人暮らしは、水いらずで平和そのものだった。この平和な暮らしを、かや子の出現で壊されたくはないのだ。常の眉が険しく上がっている。エリコはふっと、我が祖母ながら芝居に出てくる恋路の悪い奥女中を見る感じがして、常から目をそらせた。安子も、陽一の名が出れば、すぐに顔色を変える常の気持ちは飲み込んでいる。自分も、陽一と別れた当座は、母との生活の方がどんなに幸せだろうと思ったことだった。が、十年の歳月が過ぎてみると、安子はこれでよかったのだろうかという思いを、時折抱くようになった。あの時、もう少し自分が我慢をしていたなら、案外今頃は、幸せな家庭を築いていたのではないかと思ったりもする。
とにかく、かや子のことなんか今さら言い出さないでおくれよ。エリコも、橋宮の家になんか電話をかけたりしないようにね。
ピシリと言い、笑顔に戻っていった。
今夜は生寿司をおごろうかね。
小説、果て遠き丘、集英社文庫、朗読、七瀬まゆ。